それではお読みいたします。ヨハネ13章34節35節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。以上の歌詞より、愛し合い、使い合うと題しまして、御言葉を取り出していただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。私たちは今、あなたの御心を求めて、あなたの御前に集っております。今私たちは北亀にキリスト教会の教会理念から御言葉をいただいております。どうぞ語るものをあなたが強めてくださり、また聖霊様がお一人お一人に働きかけてくださり、どうぞあなたの御心を悟ることができますようにお助けください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。先週、先々週と今年の教会目標からメッセージをさせていただいております。これまで神との交わり、人との交わりについてお話をしてきました。今年の教会の目標が神と人を愛し仕える教会というテーマですが、神との交わりとは教会における神の家族との礼拝であり、家庭においては家庭礼拝、ディボーションの時であるとお話ししました。教会の交わりは、この神様との縦の関係によって支えられており、神様と私との交わりが密であればあるほど、教会における兄弟姉妹との横の交わりも密になるとお話をさせていただきました。私たちは三位一体の神様に似たものとして交わりを持つように創造され、教会の交わりの中で成長していきます。それは生まれたばかりの赤ちゃんが家族の中で成長していくことに似ています。生まれたばかりの赤ちゃんというのは決して一人では生きられません。必ず家庭で家族によって育てられます。栄養を与えられ、食事を与えられて育ちます。兄弟の中で必要な人間関係を学んでいきます。やがて自分の下に弟や妹ができたら、これまではお世話をしてもらってばかりでしたが、今度は自分が下の者のお世話を手伝うようになっていきます。それはクリスチャン生活も同じです。クリスチャンは教会で生まれます。母なる教会に生み出されたこの霊的な命は教会を通して養われなければなりません。神の家族と共に礼拝を捧げし、交わりを持つことで健全にその信仰が育てられていきます。人間の赤ちゃんが決して一人では大きくなれないように、私たちクリスチャンも教会で神の家族との交わりや兄弟姉妹との関わりにおいて成長させられていくのです。信仰を持ったクリスチャンは一人で信仰生活を生きていくのではなく、神の家族との交わりの中で励まし合い、支え合って信仰生活を歩んでいくのです。私たち一人一人は神の家族と親しい関係を持ち、互いに愛し合い、使い合うためにこの神の家族なる教会に備えられているのです。教会の交わりが世の中の趣味の集まりや交流会と違うのは、神様を中心とし、互いに愛し合い、使い合う交わりにあるのです。今日は愛し合う、 使い合うということについてお話をさせていただきたいと思います。イエス様はヨハネ13章の34節で互いに愛し合いなさいと言われました。互いに愛し合うとはどういうことなのでしょうか。何をすることが互いに愛し合うことなのでしょうか。優しい言葉を掛け合うことが互いに愛し合うことでしょうか。それとも何か物を贈り合うことが互いに愛し合うことなのでしょうか。イエス様は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。イエス様があなたを愛したようにあなたも相手を愛しなさいと言われたのです。ではイエス様はどのようにして私を愛してくださったのでしょうか。イエス様はマルコ10章の45節で、人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと言われました。イエス様は、私は使えられるためではなく使えるために来たと言ったのです。イエス様は私たちに使えるものとなってくださいました。もっと言えば、イエス様は私たちに使えるしもべとなってくださったのです。神であるお方が人間に使えるという方法でその愛を表してくださいました。ですから私たちもこのイエス様のように兄弟姉妹に使えることが、イエス様のように人を愛すということなんです。イエス様は、私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしていますとも言われています。私たちはイエス様のように皆のしもべとならなければならないのです。私が20代の時にまだ直接的に献身をするかどうか迷っていた時に、1年間教会のスタッフをさせていただいたことがありました。それまでは礼拝者が100人以上いる大きな教会の一信徒として教会生活を送ってきました。そこにはいろんな年齢の様々な立場の人が集っていました。会社の社長もいれば、大学の教授や有名な会社に勤める人もいました。高学歴、高収入、社会では高い立場にいる人もいれば、私のように学歴もなく何の社会的な立場もない、フリーターをやっていたようなものもいました。ひとたび教会の外に出れば、みんな様々な社会的立場がありますが、教会の中では学歴も立場も関係ありません。私にとって教会というのは一つの大きな家族でした。もちろん年上の方や年配の方々に敬意を表しつつも、皆と友達のようにフランクに接しさせていただいておりました。会社の社長だろうがお医者さんだろうが関係ありません。皆神の家族です。しかしそのように過ごしてきた人間関係も、自分が教会のスタッフとなったことで教会内での立場が一変し、皆に仕える立場へと変わったのです。これまで仲良し家族のように思っていた神の家族に対して、私はしもべとならなければなりませんでした。特にそれを感じたのが日曜日でした。教会スタッフとして一週間の中で一番忙しいのが日曜日です。日曜日は普段の教会の業務や牧師や役員から頼まれる仕事だけではなく、礼拝に来た信徒さん一人一人の様々な要望に応えなければならなかったのです。例えばコピー機の使い方がわからないからコピーを取ってもらえないかとか、あれをやってもらえないか、これをやってもらえないかと、 さまざまな雑務が次々に飛び込んできて、日曜日は息つく暇もないほどで、まるで戦争のようでした。これまで私にとって100人の神の家族というのは皆フラットな関係でしたが、教会スタッフとなったことで100人の兄弟姉妹たちの一番下でその足を洗い使えるしもべとならなければなりませんでした。その後献身の思いが与えられるまではこのことに非常に戸惑っていましたが、献身前にこのような経験をすることが私にとって必要なことだったのだと思います。イエス様は言われました。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は従事する者のようになりなさい。食卓に着く人と従事する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で従事する者のようにしています。イエス様はすべての人の手本となられました。この世界で一番立場が上であるお方が皆のしもべとなられたのです。私たちはどんな立場であっても皆のしもべとならなければならないのです。しかもイエス様はあなた方は使いなさいではなく、あなた方は互いに使い合いなさいと言われたのです。人に使えてもらうことばかりを求めるのではなく、自分も使えるのです。それが教会の交わりです。私たちがお互いに足を洗い合い、お互いに使い合うということによって、その愛を示し合うのです。では今度は使えるとはどういうことを言うのでしょうか。イエス様が給仕すると言いましたが、食事の用意をしたり配膳をすることが使えるということでしょうか。使えるというのはギリシャ語でディアコニアと言います。それは他の人の必要を満たすことを言います。そのために自分を捧げることを言います。つまり使えるということは他の人の必要を満たすために自分を捧げることなのです。イエス様は人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと言われました。イエス様は自分の命を与えることによって私たちに仕えてくださったのです。イエス様はその生涯において人々に仕えてこられましたが、その究極的な奉仕としてご自分の命を私たちに与え、十字架の上で贖いの技を成し遂げられて死なれたのです。ですからイエス様が言われた、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというのは、兄弟姉妹の必要を満たすために自分を捧げなさいということなのです。パウロもあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいと詰めました。神様との関係において私たちは自分自身を主にお捧げして歩んでいきます。それと同じように私たちは人との関係においても自分自身を与えていくのです。では他の人の必要を満たす、兄弟姉妹の必要を満たすとはどのようなことが求められているのでしょうか。私たちは兄弟姉妹との交わりの中で互いの霊的な必要を満たすのです。以前私はクリスチャンの兄弟姉妹と山登りをしたことがありました。山を登るというのは人生にとてもよく似ています。私たちはそれぞれが人生という山を登っています。途中様々な 山あり谷ありで苦労を重ねて、やがて頂上を目指していきます。私たちはそれぞれが自分のゴールである山の頂を目指して登っていくのですが、それを一人で登るのとみんなで一緒に登るのとでは雲泥の差があることを、その時の兄弟姉妹たちとの山登りで思わされたんです。私たちの登山のメンバーというのは様々でした。昔は登山部に入っていたという人、簡単な山ならばたまに登るという人、久しぶりに山に登ったという人、山に登るどころか体力がすごく心配だという人など様々でした。登り始めると、山登りが得意な人は自分のペースでどんどん登っていきます。その後他のメンバーが追うような形で登り、さらに少し遅れて一人の兄弟が登っていました。そのようにして登山を続けていくうちに、一番最後についてきた兄弟が途中で疲れてヘトヘトになってしまったんです。その兄弟は大きなバッグを抱えていたのですが、どうやらそれが重たかったそうなんです。実は頂上で調理をして皆に振る舞おうと、たくさんの食材や調理器具を持って登っていたんです。すぐにその重い荷物を他の人で分配して登っていきました。それまではみんな自分がその山を登りきるということだけを考えてバラバラになって登っていましたが、この出来事を通してみんなが励まし合いながら、また重荷を追い合いながら協力し、最後は無事に登りきることができたのです。そして頂上ではみんなで美味しい料理を食べることができました。一人で人生という険しい山を登れば、ただ苦しいだけです。途中で挫折してしまうかもしれません。しかし皆で登れば、お互いに励まし合うことができます。ある人は先頭に立って行く道を先導し、道案内をします。これからどちらへ進むべきか教えたり、間違った方向に行かないように、危険なところに行かないように注意し、安全な道を教えることができます。途中で休憩する場所に導き、そこで一休みしようと一緒に休むこともできます。また皆がそれぞれ自分の荷物を担いで登っていきますが、途中で疲れたらその人の荷物を分け合って一緒に重荷を追い合って登っていくことができるのです。これは本当に私たちの人生を表しているなと思わされました。疲れたら水を差し出したり、声を掛け合ったり、励まし合ったり、私たちの信仰の歩みも同じです。共に交わり使い合う中で、兄弟姉妹が一緒に信仰の歩みを進んでいけることは本当に幸いなことです。ある人は言いました。教会を大きな船に例えるならば、教会の交わりとはその船に備えられている救命ボートだと。私たちは教会における兄弟姉妹との交わりを通して、互いに使い合うことによって神様の愛を全うさせていただきましょう。イエス様は私たちに互いに愛し合いなさいと言った後に、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと言われました。私たち神の家族が愛し合うとき、全ての人が私たちがキリストの弟子であることを認めるのだというのです。教会は神を愛し、兄弟姉妹がキリストの愛を持って互いに愛し合い使い合う場所です。つまり神様との縦の関係と神の家族との横の関係を同時に経験することができるのが教会なのです。私たちが神の家族と共に礼拝をお捧げし、 神の家族との交わりにおいて、互いに愛し合うことで、キリストの愛を表し、縦と横の関係が密接に結び合わされていくのです。それが教会です。私たちが究極的にこの縦と横の関係を完成することができるのは、天の御国においてですが、この教会で行われる愛の交わりは、その前味として私たちに与えられているものなのです。そして、私たち神の家族が互いに愛し合うなら、それによって私たちがキリストの弟子であること、すべての人が認め、私たちが愛し合うとき、そこにキリストもおられ、人々は私たちが愛し合う教会の姿にイエス・キリストを見るのです。ヨハネは言いました。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。2000年前にこの地上に来られたイエス様は、誰も見たことのない神様をご自身のうちに完全に表されました。イエス様は見えない神の形であり、神の栄光の輝きであり、神の本質の完全な現れでした。イエス様のうちに愛なる神様が完全に表されたのです。今はもうイエス様の姿はこの地上にはありません。しかし今度はイエス様の地上の体である教会がイエス様をこのように表していくのです。私たち北上のキリスト教会が互いに愛し合うとき、人々はそこにイエス様の姿を見るのです。ある人は教会をこのように例えました。教会は花壇であり、そこにいる私たち一人一人はキリストの花です。私たち一人一人がキリストの愛の花を咲かせるとき、それを見た人々は神の栄光を見るのだと。私たちが神と人を愛し、仕える教会となるとき、そこにイエス・キリストの姿が完全に表されていくのです。しかし今、私たちはコロナ禍にあって集まることができません。教会に共に集まって神様を礼拝することができません。集まれたとしても密に交わることが許されていません。礼拝の後に、あのいつものような美味しい食事を囲っての兄弟姉妹との交わりの時も持つことができないのです。集まることができない今は神の民が分散されてしまっているのです。では私たちは交わりを持つことができないのでしょうか。互いに使い合うことができないのでしょうか。今私たちはどうやって相手の必要を満たすことができるのでしょうか。キリストのこの地上の体である教会が分散されてしまっているのです。しかし今私たちはそれぞれが置かれている場所にあってキリストの体の一部なのです。集まらなければキリストの体でなくなるのではありません。それぞれが置かれている場所でキリストの手となり足となるのです。今皆さんが使わされている場所で私たちは教会の一部なのです。誤解を恐れずに言えば皆さんが教会なのです。神学的なことは抜きにして言えば今皆さんが置かれている家庭や学校や会社や人間関係の中で皆さんが教会であり皆さんがキリストの体なのです。皆さんが使わされた先でキリストの愛の御手を持って人々に使えるのです。皆さんが使わされた場所で 人々の必要を満たしていくのです。そこに人々は小さな教会を見、小さなイエス様を見ることができるのです。そして集まらない私たちは祈りを共にすることで一つになることができるのです。もちろん御言葉を通しても私たちは同じ御言葉の糧をいただき養う受けることができます。しかしこの祈りを通して私たちは密になることができるのです。おのおのが自分の祈祷課題だけを熱心に祈っているのではなく、同じ祈りを共にするのです。それぞれが捧げる家庭での礼拝の祝福を覚えて祈り、弱さを覚えている方々のために、病気の兄弟姉妹のために祈り、求道者の方々の救いのために祈り、子供たちの信仰継承と救いのために祈り、試練の中にいる方々のために祈り、何よりもコロナウイルスの収束を覚えて私たちは共通の祈りを共にするのです。祈祷会に出席されていないという方も、週報に教会の祈祷課題が記載されています。同じ祈りを共にするとき、そこに祈りの交わりが生まれるのです。私たちはこの祈りの輪によって交わりを持つことができます。そのようにして私たちは心を一つにして祈るとき、霊的な交わりが豊かに生まれ、そこに神様が豊かに望んでくださり、豊かな交わりを持ってくださり、そこに神様は祝福を与え、栄光を表してくださるのです。私たち一人では神様の栄光の半分も表すことができません。また一人では神様の御心の半分も行うことができません。しかし教会における霊的な交わりにおいて、兄弟姉妹が共に支え合い神様に仕えていくとき、私たちは多くの実を結ぶことができるのです。二人は一人よりも勝っている、二人が労苦すれば良い報いがあるからだと聖書は教えます。私たちは共に神と人を愛し仕える教会を目指してまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。愛する天の父なる神様、私たちに教会を与えてくださりありがとうございます。かつての初代教会の群れも、イエス様の弟子たちの交わりによって成長し、愛を持って使い合う姿に、すべての民から好意を持たれ、救われる人々が毎日仲間に加えられていったと聖書には記されています。主よ、どうぞ私たちの群れもそのようなキリストの愛にあふれ、神と人を愛し使える教会としてください。たとえ今集まることができなくても、それぞれが使わされた場所で北赤羽キリスト教会の一部として、その教会の使命を果たすことができますように励ましてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。